はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり、興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについて、レポートするぞ、レポートするぞ、レポートするぞというコーナーです。
やりましたね。
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 なかなかさ、
ここのね、前振りをのすけくんが担当することってめったにない、
はい、言い慣れてない
本当に言い慣れてない感じがしましたね。
そうですね、
キャリアが浅い
浅い
いやいやいやいや、面白いもんでございますね、はい。まあ、いつもは第3金曜日で、先週のようにね、
はい、
裏裏裏横丁のキングバビロンをやってます。そっちはもう誰もキャリアがね、はい、
そうですね。
もう、のすけくんにはかなわないわけです。
この二人だけですね。
ということで、今日は興味あるあるコーナー、はい、やや通常版なんですが、企画としては臨時企画です。
はい。
すごいです。
すごいですね。
4月ラスキン、こんなご時世だからこその臨時企画、うん、実現しました。
はい。
本当はですね、生歌ライブをやろうと思ってたんです。うん、
はい、
生歌ライブやろうと思ってたんですが、これあの、うん、掲示板にも書きましたけど、
はい、
リハーサルスタジオがどこも空いてないんです今。
そうですね、う
ん、この放送局に来てリハーサルしなければリハーサルの機会がないんですけど、
うん、
だからといってだってスタジオがいつも空いてるわけではないですからね。
そうですね、
生放送やってない時間帯は収録とかで使われてますから、
はい、
ね、空いてる保証もないですからね、うん、ちょっと リスキーすぎるなと思って、
うん、なかなかちゃんと声出すっていうことができないですもんね。
そうなんですよ、うん、だからピアノだとかのようにお家で何かこうできるわけでもなく、
はい、
ギターとかね、お家でできるからまだいいんですけど、
うん、
私の場合は声も声大声ですんで
そうですね、
まず近隣住民の方よりもですね、家族に迷惑がかかるよ、うん
そうですね、
そう
普段の生活が
そうなんですよ、
うん、
もう一回だってファイヤーマン歌っててもうめっちゃ迷惑かけてんですからよりによってファイヤーマンなんだけどさうん、なもんだからね、ちょっとね、うん、リハーサルができない、まあ、やれないことはないですよ、無理すれば、
うんうん、
でも無理して歌声をお届けして、なんか、うん、クオリティの低いものをお届けするのはもう絶対に嫌なんですよね。
そうですね、それはそうですよ、
私のこの歌人生の中ではあってはならないことですんで、うんうん、やはりそこはですね、ちゃんとできるという、まあ、うん、こちらの積み重ねもちゃんとした上で、
うん、
それなりのものをお届けできればって、まあそれでもあれぐらいしかできないのかって言われたらもう本当に
いやいやいやいやいや、
あれが何で何なんですけどまあでもね、
ちゃんとこう、うん、不完全なものよりはちゃんと準備して
ね、
うん、お届けした方が絶対いいですからね。
そうそう、その心情を汲んでいただけるとありがたいんですかね、うん、だから本当にリハーサルスタジオもやってないんだから大変ですよね、営業が。
本当そうですね、
さることながら、
うん、
ね、結構音楽スタジオももうね、大変な状況になってますけどね、
うん、そうですね、
うん、 で、まあそんな中で何かじゃあ興味あるあるコーナー、まあせっかくのすけくんも出てくれるのであればということで、はい、いつも第二金曜日にお届けしている、う
ん、はい、
あの通好み企画、
通好み
これののすけくん版を、まあ実はかねてから昔からやりたかったんですよ、は
い、そうなんですね、
そういつかできないかなと思ってたんですね、
うんうんうん、
そしたらチャンスがやってきました、
うん、
ね、
嬉しい、
世界中の管楽器に愛を込めてお送りするトロンボニストしんのすけプレゼンツ、カンさんいらっしゃい、
いらっしゃい言えた、嬉しい、うわ気持ちいい
来ましたね、やりましたね、
やりましたね、
うん、今自宅だからちょっと分かんないかもしれないけど、ちゃんとリバーブもかけておきましたんで
ありがとうございます、
任せてくださいよ、
ありがとうございます、
今日もですね、夜な夜なと、はい、うん、カンというね、
うん、
まあ、この文字ののれんに惹かれて、うん、
はい、
夜な夜ないろいろな、管楽器奏者がですね、
うん、
この店に集ってくると、
そうですね、
ということでね、
まあ菅さん、菅さんだったり菅さんだ、
そうそう菅さんが多いですね、
そうですね、
すがすがしい方ばかり、
そうですね、
菅官房長官ね、菅直人元首相
その二人だもんな、
ね、はい、菅野美穂さんとかね、
あ、い
ろいろこう出てきますね、うん、菅原文太さんなんかも来られる、
はい、あ、いいですね、菅田将暉も、
あ、そうですね、
菅ですよね、
うん、すごいメンツですね、
いいですね
そういった方々がですね、まあ、管楽器についてですね、
はい、
ちょっとちびちび飲みながらその魅力を堪能したいと、
うん、
いったようなわけでございましてね、
そうですね、ま
あ、ここはトロンボーン奏者ののすけくんにですね、
はい、
こうプレゼンツしてもらいたいわけですよ、
はい、
ついに来ましたね、この時が、
いや、ドキドキしてます
ねえ、面白いもんですね、いや、管楽器といっても、はい、さまざまな管楽器があります。
そうですね。まあ、金管、ね、
木管。
うん。
ね。
本当に幅広いですね。
うん。大きいのあれば小さいのもあるし。
はい。
うん。まあ、のすけくんはトロンボーンを、まあ、吹き続けてるわけですが、うん、はい、トロンボーンはちなみにのすけくんはいつから吹いてるんですかね。
僕は小学校3年生、9歳、10歳ぐらいからですね。
そんなに昔から。
そうですね。
へー。
うん。
そうかい、そうかい、
そうです、もうそれしかしてこなかったですね、
はいはいはいはい、
うん、
でこの間のリモート放送の時はトランペット吹いてましたけども、
はい、
ああいうのはこういつの間にかやるようになった、
そうですね、まあ必要に駆られてっていうのもあるし、うん、やりたかったなっていうのもあるし、トランペットとトロンボは同じ金管楽器の仲間なので、
はいはいはい、
あのマウスピースって言って、あの金属の、あのやつをこう震わせてやるんですけど、
はいはいはい、
まあ割とだから吹いてる構造というか、あの仕組みは一緒なんですね、でまあトランペット吹けたらこの先ちょっとまあいろんなあの幅が広がるなと思って、でもちゃんとやり始めたのは 2,3 年前とかですね、
あ、そうですか、へえ、
はい、
うん、なるほどね、まあ、先週は生演奏ちょっと、ね、
はい、
ラジオネームかなたさんへのバースデーソングを私とのすけくんでリモートセッションしましたけど、
はい、うん、もう本当拙いトランペットでしたけど、
いやいやいや、よかったですよ、雰囲気が
結構
アバンギャルドな感じもして、
ね、
なかなか良かったですけどね、
はい、
うん、
うん、
ということで今日はこの管楽器、
はい、
この魅力に迫ろうというわけでございますが、
はい、
世の中にはどれぐらいの管楽器があるんでしょうね、種類としては。
そうですね、パッともう思い浮かぶのがあるの15個とかそれ以上あると思うんですけど。
そうですよね、
うん、
うちの娘たちも吹奏楽部にいましてですね、
はい、
まあ、あの2人とも管楽器じゃないんですけど
そうなんですよね、
そうそうそうそう、ベースとパーカッションだったんで
、はい、
うん、ただやっぱりそのいろんな発表会を拝見しに行くとですね、
はい、
まあ、たくさんの皆さんがこう管楽器でね、
うん、
演奏しているこのいいですよね、あれ、もともと私ビッグバンドが好きですから、
はい、
ああいったこの大勢でね管楽器並んでやってるっていうのはもうこれはもう壮観ですよね、うん、
いいですよね、
うん、
はい、
まあ、クラシックと同じように室内楽的なやつもあれば、う
ん、はい、
あのようにでっかくね、大所帯でやるというのもあり、
はい、
うん、
まあやっぱこうあの歌がある曲とかだと、
はい、
本来そのそんなに必要なかったりはするんですよね。
なるほど。
管楽器がなくても成立するものって大体多いんですけど、
上物と呼ばれてる、ね、
そうですね、
ですからね、
うんうん、だからこそこう花を添えられるというか、
はいはいはいはい、
うん、いろんなスパイスになるっていうのはやっぱ管楽器の美味しいところというか、いいところですね。
俺はもうポニーをやってる頃は管楽器が欲しくて欲しくてしょうがなかった
はい、
もう本当に管楽器隊が欲しかったんですけどね。
うん、
だからまあポニーがこうして活動しなくなってからのすけくんとかいろいろな管楽器奏者に知り合うことになりましてですね。
そうですね。
ねえ本当に、はい、いやすごいですよ。だから EM クラブで当時私と2人組でやってて、当時ギターを弾いてた浦部くんも今はトロンボン奏者ですからね、
う
ん、
そうですよね、すごいですよね。
もともと彼もちっちゃい頃から、うん、
あ、
そう、幼稚園時代からトロンボーン、ね、お父さんがビッグバンドのリーダーだったんですよね。
ああ、なるほど。じゃあ管楽器に触れる機会が多かった
んですね。昔からそうだったんですよ、もともと。もともとギターの方がイレギュラーだったんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよね。まあそんな経緯もあったわけでございますが、やっぱり管楽器が入ると雰囲気がだいぶ違ってくる、豪華になって、ゴージャスになって、
そう、
やっぱりね、人間のこの声に一番近いから楽器が。
うん、
呼吸で出来上がってるからね。
そうですね、自分の息で出してきますからね。そう、
弦だとか鍵盤だとか打楽器ではないっていうところがまた、
うん、
ね、人間の声に最も近い、
そうですね、
感じがしますね、
はい、
ということで今日はのすけくんにですね、
はい、
管楽器のナンバー
はい、
集めてきてもらいました。私も弦さんの時と同じようにですね、
はい、
まあ古いやつ持ってきたり、
うん、
民族的なやつも持ってきてます
、
はい、構成は大体源さんと一緒です大まかなところは、
はい、
ということでまずはのすけくんにとっての管楽器の大スター、はいは
い、うん、
やっぱここから行こうじゃないかと、記念すべき第1回目、ね、ついにできた企画ですから、
はい、
ね、何を持ってきてくださいましたでしょうか。
まずは日本のスターですね、
はい、
日本の大スターは東京スカパラダイスオーケストラの、
はい、
花吹雪愛だろ愛という曲ですね。
東京スカパラダイスオーケストラ、まあのすけくんの原点といえば原点、
はい、もう原点ですね、本当に原点です、
ね、
うん、
これどういう、まあ、そんなに詳しく聞いたこともなかったしラジオでも言ったことはなかったと思うんですが、
うん、
スカパラはどういうあれで何だったんですか。
もうそれこそ小学校からトロンボーンを始めていたんですけど、
はいはい、
もともと兄貴が僕3つ上にいまして、
はいはいはいはい、
兄貴がトロンボーンやってたんですね、
はいはいはい、
でその関係でもうトロンボーンやるもんだなと思ってやり始めたんですけど、でそれから時が経って中学校に中学生になった頃に、うん、僕そこの3年間だけ人生そこの3年間だけ、
はい、
トロンボーン始めてからそこだけもうやってなかったんですよ。
あ、
反抗期を迎えて野球部に入るという
なるほどね、
はい、
うん、
ただその頃に兄貴から CD をこう借りて、
はい、
これいいよって聞かされたのがスカパラだったんですよ。でもうめちゃくちゃ衝撃を受けまして、
はいはい、
やっぱりこう吹奏楽とかクラシックしか子供の頃はやってなかったんですけど、
うんうんうん、
そこで急にバンドみたいなかっこいいメロディーの、ものに出会って、それがスカパラで、
うんうんうん、
それからもう二十何年、三十年ぐらいずっと追っかけてるような感じですね。
なるほどね。
はい。で、やっぱその中でも、うん、一番好きな曲で、
はいはい、
で、もともとさっきも言ったように、やっぱ歌物って言われるものの中で、
うんうんうん、
管楽器が入ってるものってたくさんありますし、
はいはい、
まあもちろん今からその流す、聴いてもらう曲はスカパラってインストロメンタルで、
はい、
歌がない曲ですけども、
うん、
やっぱその歌がない中でこう管楽器が綺麗にメロディーをやってるってすごいいいなーってそこで思ったんですよね。
なるほどですね、
うん、うん、もう僕のこの人生を本当に左右したいぐらいの曲ですね。
お
ここが本当スタートだったんだと思ってますね。
そういった意味ではいいですね、この菅さんいらっしゃい本当に菅さんいらっしゃいだったわけだね。じゃあこの時にね、
本当いらっしゃいでしたね。
ねえ、
はい、
間口を開いてくれた一曲でもあるわけですよね。
そうですね、
結構前ですよ。愛だろ愛ってことはあの CM、はい、
そうです、
お酒の CM だよね。
サントリーカクテルバー、はい、長瀬さんの、
はい、
長瀬正俊さんの、
うんうんうん、
はい、あれだから結構スカパラの中でも割と有名になった曲ですね、
はい、なるほどね、
はい、本当スカパラもう20年25年ぐらいの あの方たちですけど、30年かな、はい、の方たちです。もう結構序盤の、初期の。
あ、そうなんですね。
はい。1995年ぐらいですね。の楽曲ですね。
はい。ではですね、お届けしたいと思いますよ。のすけくんが持ってきてくれた、カンさんいらっしゃい。世界中の管楽器に愛を込めてお届けする。
うわぁ、嬉しい。
トロンボニスト、しんのすけプレゼンツ、カンさんいらっしゃい。今日の1曲目は、東京スカパラダイスオーケストラ、花吹雪、愛だろ、愛。こちらを聴いていただきたいと思います。
愛だろ、愛。
嬉しいな。いやー、嬉しい、
ね、うん、花吹雪、カンだろ、カン、
あー、いいですね。
聞いていただきましたけどね、はい、のすけくんストーリーの幕開けをこう、うん、感じさせる、
はい、
ね、やっぱり今のライブのパフォーマンスでも何でも基本中のところはここに立ち返ったりするわけですか、
うん、そうですね、あの、うん、トロンボーンの北原さんという方、
はいはい、
もう今50過ぎの、うん、もう60手前ぐらいの方なんですけど、
あ、そうなんですね、
今でも精力的にやっぱスカパラ活動や、うん、め
ちゃくちゃパワフルですよね。
そうですね、うん、で、まあ、やっぱこう僕が今まで知ってきた音楽、その子供の頃に見てきた音楽ってやっぱ 吹奏楽クラシックが多かったので、はいはい、まあ割とおとなしく座ってとか、うんうんうん、立っててもそんなに動かず吹く人が多かった中で、はいはい、このトロンボーンの方がめちゃくちゃあのスライドっていうトロンボーン の、うん、あのが音を出すところをめちゃくちゃ振り回すんですよね、うんはいはいはい、振り回しながら踊りながらというか、うんうん、そう演奏そういう風に演奏してたのを見てめちゃくちゃかっこいいなと思ったのが、
いやあれはねトロンボーンやってない人間からしても結構なセンセーショナルなパフォーマンスでしたよ、う
ん、やっぱそうですよね、
やっぱりあのエンターテイナーってこうじゃなきゃなってそうだよねっていうのが、うんこううん、エンターテイナーとしての合点がいく、
うんうん、やっぱ見せるところも大事だしっていうところが、うん、うん、もう本当に僕の本当根源にある今こうパフォーマンスをしたいっていう思いの本当にあのこの方をどんだけ見てあの練習したか
なるほどね
っていうところですね。
う
ね
うん、というわけでございまして、
はい、
管楽器に愛を込めてお送りしてますよかなり。
いやー、愛込めてますね。
込めすぎなんじゃないかっていう話なので、ね。
うん。
では。続いては洋楽からのすけ君がチョイスしてくれたのは、
はい、洋楽のスターは、
はい、
アースウィンド&ファイアセプテンバーでございます。
ちょっと意外だったんだよね。
まあそうですよね、
うん、まあこれ割と、うん、地球風そして火の方々ですよね。
いやそうですよね。
そうですね、
うん、まあどちらかというと今そのスカパラをかけたように、うんはい、僕はどちらかというとインストが好きなんですね。
なるほど。
はい。あの、歌物が嫌いというわけではないです。あの、はいはい、なんですけど、うん、まあ、あの、も、やっぱりこう、歌のバックで、高音がこう、きらびやかになってるのも好きなんですよね。
なるほど。
というところで、まあ、洋楽何にしようかなと、こう、1回目だし、
はい。
いろいろ迷って、あれも流したい、これもって、もう、めちゃくちゃ選べなくて、
まあ、そうなるよね。
うん、やっぱりこのアース・ウィンド&ファイアーもかなりなセンセーショナルな記憶があったんですよ。
確かにね、
うんうんうん、あこんなにかっこいいんだっていうので今回はまあ9月じゃ全然ないですけど
ね、4月
です、ね、うん、4月です、エイプリルですけどセプテンバーかなっていう感じですね。
だいたい世の中9月にならないとこの曲かかんないですけどね。
そうですね、うん、でも僕の記憶の中ではうん、これあの冬についてたんですよ。
ああそうなんだ。
スキー僕山形出身で、
はいはいはいはい、
よく冬になるとスキー場に行くんですけど、
うんうんうん、
リフトに乗ってるとあのなんかロッジから絶対この曲流れてたなっていう記憶がなぜかあるんですよ。
アースが
その時代に流行ってたからなのか、うんうんうん、割とこうゲレンデであのなんていうんですかね、ちょっとダンサブルな音楽がこれを選びがちだったのか、
はいはいはいはい、
すごく聞いてた記憶があって。
まあでもアースのそのブラスセクションは本当にね、うん、やっぱファンクミュージックディスコミュージックの中でも際立ってましたからね、
うん、そうですね、
本当にグイグイ来るもんね、
うん、
ですのでまあラジオねお聞きの皆さんもちょっとミラーボール回していただいて、
はい、いいです、
押し入れからミラーボール出していただいてですね、
は
い、
そうですね、家の中でみんな、
この間ちょっと話変わりますけど、うちのルリルルがミラーボール買おうよって急にわけのわかんないこと言ってましたけど、ね、困りましたね本当にね。
テント張るわ、
テント張るしミラーボール買おうとか言い始めるし、
もうなんだか屋外なんだかわかんないですね。
よくわかんないですね。世界中の管楽器に愛を込めてお送りしておりますトロンボニストしんのすけプレゼンツ、カンさんいらっしゃい、2曲目は洋楽のアースウィンド&ファイアーセプテンバーでございます。
While chasing the clouds away.
いやーすごいですね、
はい、
浮かれてますねもう本
当。いや浮かれてますね
ねえ、
うん、
ぐいぐい来てますよ、うん、やっぱ派手じゃないんですよね意外と、
うん、
ゴージャスなんだけど、
ね、
なんか俺が俺がじゃないんだよね、
うん、
調和の取れた派手さゴージャスさ、
やっぱこう一番は歌を前面に、
うん
ね、押し出したいっていうのがあって、うん、こうまあ言われるバッキングという
本当そうだね、
うん、ものですね。裏でパッパッとかこうパーパパッとかやってるっていう、
うん、
割と単純なフレーズだけなのに華やかにっていう感じですね。
まあだからアクセントというかでもやっぱ欠かせないですよね、
うん、そうですね、うん、
ずっとリフレインでなんかこう誰かが目立ってソロをやるみたいな感じではないんですよね。
そうですね、うんうん、
でもそこが一つの管楽器のアンサンブルの魅力でもあるかなと思いますね、うん、
一体になってこう全体でこう攻めていくぞと。
そうだね、うん、全体攻めとこの一人攻めといろいろできるからね。
そうですね、
管楽器ってね、
うん、
そこはやっぱすごいなって思うんだよな、うん、
その管楽器の組み合わせにもよりますし。
そうだね、
うんうん、やっぱ面白いですね、
はい、うん、ということでね、まあいろいろな管楽器スタイルブラススタイルがあるわけでございますがね、はい、世界中の管楽器に愛を込めてお送りするとても50分では収まりきらない
そうです ね,
ね、もう本当今回はよりすぐりという感じでございます。初回のこの気合が入ってます ね,
は
ね、
はい、
気合が見られますね、はい、私も何曲かチョイスしてまいりましたのでね、いつものゲンさんの感じのように、
うん、
選んでまいりましたので、はい、CM の後後半お聞きいただこうかと思います。第4金曜日の興味あるあるコーナーは、今日は臨時の企画でございましてですね、
はい、
東京都内からテレワーク放送、
うん、
まあ先週に引き続きのすけくんに出てきていただいてますが、さすがに裏裏横丁2回連続でやると吐き気を催してしまいます、はい、
そうですね、
違った企画をやりたいなと思いまして、
うん、
ただリハーサルスタジオがどこも空いてないがために生歌企画はちょっとお休みさせていただいて、あと、うん、で1曲ね、新曲をなんか新曲できてしまいましたのでお届けしようかなと思うわけでございますが、その前にですね、はい、臨時企画、世界中の管楽器に愛を込めてお送りする、うん、トロンボニストしんのすけプレゼンツ、カンさんいらっしゃい、
ね、いらっしゃい、
お届けしておりますけれども
これ森友さんに許可は大丈夫ですかね。
あ、得てないですね
森友さんに怒られちゃう。
森友さんの許可は得てないですね別に商標登録されてるわけではないんで、ね、
あ、そうか、
大丈夫ですよ、はい、鍵盤のやつとかやりたいんですよ、ケンさんいらっしゃいっていうの。
そうですね、
はい、
うん、面白そうですね。
そうなんですよ、だから歌さんいらっしゃいとかね、いろいろあると思いますから。
いいですよね。
うん、ちょっといろんな企画。ダサ。
ダサ。打楽器のダッサン。
つづみさんいらっしゃいみたいな感じですね。
あ、いいですね。太鼓的な。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん。
だから打楽器だとかそういうのもやりたいですけどね。
そうですね。
うん。そんな感じで今日は管楽器に愛を込めてお送りするわけで、私も管楽器大好きですからね、
はい、
お届けしておりますが、後半はまずは私が選んできたというですね、
うん、
すごい古いやつ、
はい、
めっちゃ古いです、
うん、
103年前
100年超えしましたね。
103年前、1917年に初めて、
うん、
ジャズの歴史の中で初めてのジャズとして発売された
か
オリジナルディキシーランドジャズバンド、
はい、
ODJB、
うん、
ね、まあ、アース・インド・アンド・ファイアは EW&F、
はい、
オリジナルディキシーランドジャズバンドは ODJB 、ね、
はい、
まあそのオリジナルディキシーランドジャズバンドの1917年初めて発売されたジャズのレコードを聞いていただきます、
うんうん、
これ1917年ですので相当古い、はい、 録音なんですが、そうですね、やはりあの歴史的に意味のある録音ですので、うん、これここからジャズが始まったんですね。
そうですよね。
そうなんですよ。で当時は、うん、このジャズという綴りがですね、うん、JASS だったんです。
そうなんですね。
ジャス。
ジャス。
なんかね、ちょっと風変わりなとか、うん、なんかエキセントリックな、ドタバタした、にぎやかな、うん、なんか逸脱したみたいな意味だったらしいです。
もともとが。
そうなんですよ。だから要するにジャズっていうのはその辺の意味合いがあるんですよね。だから真面目なまともな演奏しようとすると逆にあのディレクターから怒られてですね、
はい、
もっとジャズれと。
ああ、なるほど。
うん。っていう感じなんです。もっと、いけと。
うん。
うん。なんかこの展開が遅すぎるだとか怒られるらしいんですよ。
はい、真面目にやらずにもっと砕けてと。
そうですね。大正6年。
おわ、大正時代。
大正6年の録音なんですが、さすがに先ほど言ったように歴史的に意味のある音源ですので、デジタルリマスター力が半端ない。
く、
はい、めちゃくちゃいい音なんですけど。
あ、本当ですか？
本当に100年以上前の音楽とは思えないぐらい綺麗にと、デジタルリマスタリング。それ良かったのか悪かったのか分かりませんよ。それは。
そうですよね。
こんなに綺麗になっちゃってみたいな。
技術ってのはすごいですね。
すごいですよ。どうやってやったらこんなに綺麗になっちゃったのみたいな。まあ、もちろん、肌触りは古いものに触れてる感じはしますよ。
うん。
ただ、俺持ってる戦前の音源って、俺が持ってる戦前の、うん、特に1910年代のやつは、めちゃくちゃ音悪いですからね。
はい、まあ、雑音とかがやっぱ入りますからね。
ノイズをかき分けて、うん、音源がそもそも蓄音機の SP 版だからさ、うん、しょうがないですけどね。はい、だからもうそれでちょっと、うん、まあタイムトラベルですね、これもね。本当時間旅行ですよ。
1世紀以上超えてですからね。
そうなんですよ。その時に吹かれていた管楽器の音がどうだったか、
うん、
ね、聞いていただきたいと思いますよ。オリジナルディキシーランドジャズバンド、103年前のね、音源でございます。ディキシージャズバンド、ディキシージャズバンドワンステップですね。こちら聞いていただきたいと思います。アグレッシブにみんな好き勝手なことをやり始めてんだよね。
そうですね。うん。
なかなかこれはすごいですよ。なんか自己主張が。
うん。なんかやっぱインストっていうとさっきのスカパラみたいに割とユニゾンで言って同じメロディーを、うんうん、でまあ一人二人がこうちょっと違うメロディーを吹くみたいなのが多いですけど。
そうだね。
割とディキシーランドジャズってまあ各々の楽器のこう役割が決まってるというか。
はいはいはいはいはい。
結構みんな本当に今言ったように自由にというか、うん、
結構好き勝手やってますよね。
そうですね。
リーダーがドラムなんですよね。
なるほど。
うん、ドラムがリーダー、で、うんうん、どっかにその1年前 104年前に、はい、別なレコード会社に吹き込みを依頼したんですよね。なんだけど、オリジナル曲はダメって言われて、
はい。
断られてるんですよ。
あらららららら。
で、翌年、1917年に、この、はい。ジャズ史上初の、うん。レコードが吹き込まれたと。
へぇ、
音楽形態としてはこういうのってあったと思うんですよね、きっとね。
まあ、そうですね。少し前から。
だからジャズの始まりではないんだけど、うんうんうん、ただ、ジャズがミュージックシーンに、
うん。
ついに、ビジネスとして、登場したのが、これが最初の曲。
はあ。
ブルースはこの後3年かかるんですよ。
ブルースの方が後なんですか？
後なんですね。ブルースはやっぱ民族音楽の色が濃いと思われていて、売り物にならないだろう。だ
から、なるほど。
白人のニューヨークのジャズの人たちにやらせて、ブルースではない、うん、思いっきりブルースではない、南部のブルースではない、洗練されたジャズっぽいブルース。
うん、
これが1920年になって初めて出てくると。
うん
うん、で本当にあの南部のブルースが紹介されるまでは、はい、もっと10年以上かかるんですね、
うん、そのブルース自体はあったはあったけどもってことですね。もうさっきのジャズと一緒で
民族間ではもうあったんですよ、
うんうんうんうん、
そういうことなんですよね。
は
いやいやいろいろと歴史のお勉強にもなるわけでございましてね、
うん、そうですね、
管楽器一つを取ってですねこうして、うん、いろいろな世界が見られるわけでございます、うん、さあ続いてはですね、
はい、
珍味をご用意いたしました。
珍味なんか聞いたことありますね
管楽器の珍味なんですが今日はですね、はい、スロバキアの管楽器をご紹介します。
スロバキア、はい、
はい、フヤラって言うんですけどね。いかにも、フヤラ。
フヤラ。
フヤラ。いかにもなんか珍味な名前してますよね。
そうですね。
ご主人、大将すみません。今日はフヤラあるみたいな。
いやー、今日は入ってないんだよ、フヤラ。
フヤラ。いかにもなんか珍味な名前ですけども。
なんか酢醤油とかつけて
そうそうそうそう。なんかね。
食べそうですね。
そんな感じがしますけどね。
フヤラ。
スロバキアの羊飼いによって演奏されてきた縦長のめっちゃ長いリコーダーです。
リコ、へ
え。顔の上までありまして、
はい、
長いものでは2メートル以上あります。へそのあたりに、へそのあたりで、こう、胸の前で、こう、指で弾くんです、はい、吹くんですが、
はい、
長い木が折れ曲がって下に降りてきて、その下で、うん、下に降りて、曲がって降りてきたとこから吹くわけなんですけれども。
なんか、形としてはサックスのもっと誇張したバージョンみたいな感じですかね。
めっちゃ長いんですよ。2メートルですから、もうあけぼの1人分。
その、2メートルをあけぼので換算するのなんとかなんないですかね。
逆に分かりにくくなるというね。
そうですね。
羊飼いが使っていた楽器。
へー、その羊を呼ぶためとかですかね。
いろいろとこう羊を統制するためじゃないですかね。
うんうんうんうん、
途中で折れ曲がって吹き口が奏者の頭のあたりまで下がってきているという面白い形しています、はい、指穴は3つで、あとは息の調整で強弱で音程を操作します。珍しいのは、低音と高音が同時になって、
はい、
低音と高音が交互に鳴り響いたり、混在して鳴り響いたり、で、高音はすごい切り裂くような音なんですが、低音はすごいつぶやくような、なんか本当にね、民族の声、なんかホーミーみたいな感じがします。
ああ、ホーミーね、うん。
ちょっと聞いていただけますかね。マルコ・トゥロシェルマンっていう、多分そう読む、多分そう読む人が、フヤラを演奏しています。はい、トーンミニチュアナンバーワンという曲なんですけども、これはやっぱ変わった。すごいですよね。ちょっとだから尺八のような。
うん。
かなかすごいですよね。
すごいですね。
尺八がなんかこう、うん、なんか進化したよかのような、なんか、
うん、
これをでもあれだよね、大草原で羊相手にこう吹いてたとするとすごい情景が浮かんできますね、
うん、そうですね、
想像力をだいぶ駆り立てますけども、
うん、いやーこうやっぱほんと尺八みたいにこうドロッタタタタとか、
そうそうそうそうそうそう、
なんか吹き方が本当に、
ね、
うん、
うん、
そうですね、
なかなかすごいナンバーでございました。
へ
えー、こういったまあ楽器もね、このように紹介できるのは嬉しいですね、う
ん、嬉しいですね、
嬉しい、だいぶ嬉しい感じがするわけでございますが、
はい、
それではですね、お別れの時間でございます、うん、
はい、
菅さんいらっしゃい、締めくくりのお時間で、もういよいよ、
はい、
お店も閉店という感じでね、
はい、
締めの時間でございます、
はい、
さあ締めに選んでくださったのは、
はい、最後はワイクリフ・ゴードンの He Cares です。
いい曲ですよねこれね。
そうですね、
おすけ君に紹介してもらってね、まあ、俺も知ることができたんですが、は
い、以前救いの歌支えの歌でもかけましたし、あとタッシーさんが第一金曜日にやってるナナポピュですね、
はいはいはい、
こちらでもかけていただいて、
そうです、
はい、僕が、まあ、このワイクリフ・ゴードン、トロンボーンプレイヤーで、
うんうんうん、
僕が割と本当に尊敬する、海外の人の中でもトップクラスに尊敬する人なんですけど、
はい、
うん、まあ最後はトロンボーンの音色を、優しい音色を聞いていただこうかなと。
いいですね、
いうふうに思いますね。
しばし聞いていただきます、ワイクリフ・ゴードンの He Cares。すごいですね、
もう
最後の1音まで、
はい、
もうなんて言うんでしょうね、
うん、
気持ちが隅々までこう行き渡った音色、
そうですね、うん、一気にこう本当にこう自分の命をこう入れ込んでというか、
そうですよね、こうありたいですよね、う
ん、ありたいですね、
ミュージシャンはね、
うん、
うん、いやなんかこう、
はい、
カンさんもいいですね。
いやー語り足りないですね、正直、
まあ、それ帰って飲みながら、
はい、そうですね、はい、
自宅でカンさんいらっしゃいみたいな、はい、
そうですね、
だからもうみんなもなんかこう好きな音楽を流し合う、
うん、
普通の居酒屋ではできないですよね、
そうですね、
うん、だからこの曲聴いてくんないっつってみんなでこうしみじみ聴きながら飲むっていう、うん、
オンラインだからやりやすいですよね。
オンライン飲み会だったらできるかもしれないです。
うん。
ね、 まあ、それをまた新たなご提案としながらですね、うん、またいつかこの菅さんののれんをくぐる日が来ることを祈ってですね、うん、一旦締めくくりたいなと思いますね、
はい、
世界中の管楽器に愛を込めてお送りいたしました、トロンボニスト新之助プレゼンツの菅さんいらっしゃい、またお会いする日までね、その日を夢見て一旦締めさせていただこうと思います、はい。